藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。このコーナーではそれぞれの競争パートナーならではの SDGs に関する取り組みなどをご紹介していただきます。今月ご登場いただきますのはレディオ湘南の代表取締役社長でいらっしゃいます山田秀幸さんです。山田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、皆さんが今お聞きいただいておりますレディオ湘南、レディオ湘南の概要についてということで、まずは事業内容や歴史、そして藤沢とのつながりなどについてご紹介いただけますでしょうか。
はい、レディオ湘南はですね、1996年4月28日に開局をいたしました。コミュニティ FM になるんですが、やはり藤沢市と連携をしながら災害時また有事の際に正確な情報を発信するための FM 局として開局をしております。もう28年になるんですが、市民の人たちにいろんな情報を発信させていただいているところでもございます。特に昨年もですね、台風がこの藤沢に接近をするっていう情報があった時には、藤沢市さんと連携をして24時間体制で被害状況等を発信する対応をさせていただきました。特に被害等がなかったんで、その辺は良かったんですが、そういった時にもレディオ湘南としていろいろな情報を発信させていただくというふうな形で放送を続けております。
このレディオ湘南、藤沢市役所分庁舎に移転してからはより迅速に行政の情報をお届けできるようになりました。もしもの時に役立つラジオということなんですが、レディオ湘南の特徴ということでセールスポイントなどをご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、コミュニティ FM になりますので、出力が 20W ということで聞こえる範囲というのがかなり狭くなるんですが、藤沢茅ヶ崎寒川町をエリアに放送させていただいているんですが、そういった中でも身近な湘南エリアの情報をですね、発信をさせていただいてますし、また昨年の10月からポリスインフォメーションとして藤沢警察の方に放送に出ていただいて、例えば特殊詐欺の防止のための PR と等々の情報を発信させていただいたというふうな形もさせていただいております。また藤沢市と連携する中でも、消防が行っております双方大会、消防訓練等々の司会の派遣、また音響の派遣等をさせていただいてですね、藤沢市といろいろ連携をさせていただいているところでもございます。また現在レディオ湘南では無料で使える、ダウンロードすることのできる FM プラプラというアプリもございますので、ぜひダウンロードして全国どこからでもレディオ湘南を聞いていただければというふうに思っております。また藤沢市民向けにですね、防災ラジオというのを作成をしておりますので、これは市民の方であれば1台2000円で藤沢市から購入ができますので、通常のラジオよりもアンテナが高くできますので、感度もなかなかいいというふうな評判も聞いておりますし、スイッチが入ってなくても防災行政無線で流れたことが同時に流れてくるラジオでございますので、ぜひ購入をしていただければというふうに思っております。
こちら詳しくはレディオ湘南の番組表にも載っておりますので、ぜひそちらの方も合わせてご覧いただければと思います。そして私もいろんなところに取材にお伺いしまして、はい、市民の方とたくさん、ね、お話しする機会があります。そんな時に、はい、レディオ湘南って災害時にはどんなことをされるんですかと質問いただくことがあるんですが、改めましてどんなことを行うのか、はい、社長からご説明いただいてもよろしいでしょうか。
3.11 東日本大震災の時に、ね、やはりレディオ湘南としてもどういう放送をしたらいいかというのをですね、藤沢市と連携して、やはり避難状況とかそういう部分を放送させていただくというのを、震災の1ヶ月後に我々は東北の宮城県の方に足を運びまして、現地のラジオ石巻の人たちにその状況をいろいろ話を聞いて、それを持ち帰ってですね、藤沢でも生かそうとい ということで、放送を有事の際にいろいろな形で放送するという形を作りました。そういった中で皆さんも覚えているかもしれませんが、計画停電があったと思うんですが、あの時にもですね、レディオ湘南には自家発電がありますので、自家発電を回しながら放送をしたというのも、開局してから自家発電を動かしたことが逆になかったもんですから、そういった時に役立ったのかなというふうな思いもあります。そういうふうにですね、何か有事の際にいろんな情報を正確に発信するために24時間体制で番組を編成をさせていただいているところであります。今レディオ湘南はですね、スタジオで放送をしなくても外から放送をすることができますので、スタッフ全員その訓練に参加をして携帯電話から放送をするという形もやらせていただいてますので、局に来れなくても放送ができるということも今やっております。また今年が関東大震災の100年目の節目の年ということもございますので、そのことも踏まえて9月1日には防災特別番組を放送させていただく予定でいます。
私たちも有事の際に備えて毎月訓練放送なども、ね、行わせていただいております。さあ、それでは今回藤井さんは SDGs 競争パートナーとしてレディオ湘南が登録したわけなんですが、登録することになったきっかけ、こちらもお伺いできますか？
そうですね、この SDGs、今17の目標があると思うんですが、それに関わる我々がこの SDGs の目標に向かって、例えば仕事場の環境づくり等々をうまくできるように、その目的に沿った活動をするために登録をさせていただきました。
そして日頃 SDGs に関して山田所長個人が考えていらっしゃることや感じていること、教えていただけますか？
やっぱりですね、職場の環境づくり、これが一番大事だと思いますので、現在レディオ湘南で関わっていただいている方々が働きやすい、また楽しく番組作りができるような環境づくりができればというふうに思ってますので、そういった意味でも SDGs いろいろ活用をさせていただくというふうに思っております。
放送する私たちが元気で、そして、楽しくないと、聞いてる皆さんも、きっと、楽しくないと思いますので、そういったことを、日頃私たちも考えて行っております。さあ、まずは山田社長個人としての SDGs に関して日頃考えていること、そして感じていることをお伺いいたしましたが、1日目の終わりにですね、レディオ湘南としてこの SDGs に関して日頃考えていること、そして感じていること、教えていただけますでしょうか？
はい、やはり一番はですね、防災防犯に関して、これがレディオ湘南の一つの使命でもございますので、そういったところのことをですね、さらに進めていくのがございます。また最近はですね、福祉番組にも力を入れておりますので、高齢者やハンディキャップのある方にとっても健康的な住みやすい街づくりに貢献できるということも放送を通じて行っているところでございますので、そういう多くの人たちの世代を超えてレディオ湘南を聞いていただくということをしていきたいというふうに思います。
それでは明日はより詳しくこの SDGs に関する取り組みについてお話をお伺いしていきたいと思います。明日もこの時間、引き続き山田社長にはご登場いただきましてお話をお伺いしていきたいと思います。ぜひ明日のこの時間もお聞きいただければと思います。山田社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。